皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月16日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、来年は令和維新しかないという話です。コロナもですね、やっぱ3回目ものすごいの来ましたですね。本当に医療関係者の皆さんも大変だし、実際、本当にこの先どこまで感染者死者が増えるのかですね、世界中本当によくわからない状況になってきました。もちろんその企業の現場も何も大変なわけでありまして、とりあえず来年の春ぐらいまでですね、相当なやっぱり苦難をくぐり抜けないとその先は見えないと、前々から予想されていたことでありますが、でも同時にこの困難の中でですね、消えるものは本当に消えてしまうと思うんですね。ですからやっぱりこの先はどうしても令和維新ということにしないと、政治も経済も生活も多分これは持たないだろうと思いますね。アメリカ大統領選挙の方は前にその NSP の毎月のお話で申し上げてありますように、あれやはり壮大なですね、おとり捜査だったっていうのは本当のことのようですね。今頃になってですね、なんかいろいろとあちこち FBI 踏み込んだとかですね、話が出てきましたね。やっぱり一網打尽にするときっていうのはおとり捜査がいるんですよね。交通違反捕まえるみたいですね、その場でこう切符切るみたいなやり方とですね、組織丸ごと一網打尽にするやり方っていうのはこれやっぱ違うんですよね。だからやっぱどうもこれはおとり捜査による一網打尽だというような感じですね。ですから、しかもこれ外国干渉の反逆罪ですから、軍が所轄ですよね。FBI じゃなくて軍の所轄で、 FBI 以下はそれ以外の犯罪ということになりますから、かなり急激な話なんじゃないかなと思うんですね。でやっぱりエプスタインですよね。前も私思ってたんですけども、結局そのパトロンがいるわけですよね。この悪党三昧のはパトロンがその大手の資本家ですよね。王族なんかもいてね、まともなやつも中にはいますけども、それは変なのが多くてですね、特に新興財閥ですよね。ビル・ゲイツなんか要するに一代で作ったただの成金でしょう。ああいうのがですね、一番始末悪いんですよ。何してるか分からなくて、ああいうなんか、成金って中国にもアラブにも、ヨーロッパにもアメリカにも、日本にも少しいますけどね、ああいうの一番始末悪くて危ないし、やっぱ悪いことをやってるわけですよね。で、あれをと捕まえないとですね、それはなかなかですね、他、捕まえたってね、結局スポンサーがいればまた誰かのとこ取り付いていろんな悪さするわけですよね。それこそもうそれは昔のナチスドイツなんかと同じでありましてね、だからナチスドイツ潰してもまた次行ったじゃないですか。やっぱこの金元をですね、ちゃんと潰さないとダメで、それがやっぱエプスタインのようですね。エプスタインだけじゃないと思うんだけど、エプスタインはかなりいけるんじゃないです。いや、だからなんであれあんなに一生懸命やってんのかなと前からこう思ってたんですね。いや、一生懸命やる事件ではあるんですが、なんかこの意気込みが違うんですよね。体制をって言いますか、その今までのこの社会の根底を覆すみたいないうような意気込みでこうやってるわけですよ。あれどういうことなのかなと思ってたら、これ大体分かりましたよね。やっぱりエプスタインから始まって全部一網打尽にしようということでやってたんでしょう。で、大体全部揃ったんじゃないですか、これでね。だから、なんて言いますかね、こう、ロスチャイルドだけじゃなくて、その前の王様ですよ。近代始まってから、王様の時代が本格的に、この経済的に台頭してきますよね。イギリスの中央銀行ができますのが1600年代、ちょうど江戸幕府できた頃で、あの頃からですね、もちろんユダヤ人の協力もあってですね、王様、ヨーロッパの王様にすごい金がたまり始めるわけですよね。で、重商主義なんて話も出てきてですね、で、その金を持った人間が世の中を動かすというのが、この、近代、ですね、400、500年ずっと続いてきたわけであります。で、それが本当にここで覆されるじゃないですかね。 ていうか私はこう見てんですよね。もともと続かないんですよね。もうすでに2008年のリーマンショックをもって彼ら実際に崩壊していて、であとはその金少しずつ入れながらやってたんだけど、もうこれ以上無理で、で彼らはだからもうこの先は今までのやり方続けられないから、あの習近平と同じことやろうと、みんな奴隷にしてですね、自分の、まあ、奴隷にして自分だけ生き残ると、だから人間牧場だと、だそれをグレートリセットだと、まあ、いうふうに最近よく言いますよね。まあ、はからさまに言わないけど、まあ、そういう意味のことでしょ。だからその、まあ、コミュニストとかよく言いますけどもね、まあ、人間牧場をやりたいって人間ですよね。人間牧場をやって自分だけこう上に座りたいというのはもう昔から言いますよね、そういうのね。まあ、かつて日本にもそういうのが取り付いてたことあるし、ドイツにも取り付いてたし、ソビエト毛沢東にも取り付いていたと、今それがあの習近平とか取り付いてるわけですよね。でこういうのはやっぱ金元がいるわけですよね。これ金元を潰すとこれはやっぱり居場所がなくなるんじゃないですかね。でやっぱりこういうの金元っていうのはやっぱりその別に本人たちは武力があるわけでもないし、単に恐怖と欲望と恐怖だけで動いてるわけで、実際中身は空っぽで、だからよく言われる悪神の入れ物になってるわけですね。悪神そのものではなくて悪神の入れ物になってる弱い人間なんだよね。で弱いっていうことが実はなかなかねこれ捕まえるの難しいんですよ。こうなんとかねすぐ逃げちゃうわけね。実体がないですから。昔からよく巨悪って言われるんですがね、なんか本当に最後すごいのが出てくりゃね、まあ、ヒトラーみたいなスターリンみたいに出てくれば分かりやすいんだけども、そういうのがいなくて、なんとなくこうですね、みんなで集まってあの悪事凶暴してるって、これは捉えどころがないわけですよね。まあそれで今日まで来たんだけど、まあここで全部一網打尽っていうことでしょうかね。そうするとね、大資本が運営しない金融っていうのはいやあるんですよ。例えばあれがそうだよね、あのケネディがそうですよね。ケネディの経済政策ってちょっと皆さん勉強してみると面白いですけどね。まず一つは政府紙幣出すんですね、あれ。で政府紙幣の出し方がちょっと今手を込んでて、まあ、法律だけ読んでると何のことか分かんないような気もするかもしれませんけども、あれ実はすごく重要でありましてですね、まあ、事実上 FRB にそのいろいろ言われないで自分たちで紙幣出せるわけですよね、あれ。ケネディドルですね。あれをやりますと、要するに紙幣発行権をその大金持ちから取り戻せると、自分たちで紙幣発行できると。2つ目はあの利子並行税ですね。あれは要するにアメリカと世界の間の資本の移動を止めた、そういう制度ですよね。国内ドルと海外ドルを分けちゃったという、そういう制度ですよね。でああいうのはやはりその、大資本のですね、富豪のその横暴から国を守る非常に重要な方法で、まあ、それをやったからケネディは CIA に殺されたっていうことなんだと思うんですね。まあ、もちろんそのあのキューバ作戦とかいろいろ言われてますが、まあ、最大のポイントは、まあ、一番のそのスポンサーであります大金持ちが、自分たちこの制度では自分たちがアメリカを思う通り動かせないということで殺せと言って、弟子たちが殺したというのが、私一番なんかですね、妥当なですね推理じゃないかなと思うんですよね。したがって私はこれトランプですね、これ全部一掃させた後は、いややっぱりやるんじゃないかと思うんですね。トランプのあのケネディの政策をやるんじゃないかと、トランプドルは出すんじゃないかと思うんですよ。で第二次世界大戦以降の様子を見てもですね、まあ、そのブレトンウッズ体制になってね、国際資本移動っていうのは厳しく規制されてましたよね。第二次世界大戦が起きるそのきっかけを考えるとですね、その一つは世界大恐慌があるんですよね。世界大恐慌は日本でいうと昭和5年ですよね。それに始まりましてね、世界中、まあ、とんでもないそのデフレと不景気に突入いたしまして、その大混乱からですね、まあ本当に戦争が生まれたと言ってもおかしくないんですね。じゃあその昭和5年の世界大恐慌を生んだ最大の原因と言いますか、その一箇所の株の大暴落、ニューヨークの株の大暴落が全世界に波及して、それが全世界の大恐慌となった最大の理由はですね、自由な国際資本移動なんですね。あれが最大の原因だったんですね。それ今でも何も変わらないんです。ですから大資本の横暴を止める最大のやっぱり一番いい方法は、やはりケネディのやった通りで、通貨は銀行が発行するんではなくて、中央銀行が発行するんではなくて、国立銀行が発行すると、国民が発行すると、 2つ目は国内と海外の資本移動を止めるということですね。そうすると第二次大戦後のこのシステムというのはですね、一つはその通貨においては、まあ、金ドル本位制ですよね。金ドル本位制にするんですけども、基本的には、まあ、あの管理通貨制度ということで、国家が責任を持つと。でそれは国家が責任を持つ以上自由な資本移動はさせられないわけですよ。ですから、戦後はですね、自由な資本移動ってのは厳しく規制されてますよね。第二次世界大戦を生んだきっかけとなった自由な資本移動を厳格にですね規制するところから戦後は始まって、であの規制やってる間は恐慌起きてないんですよね。アメリカなんかでも恐慌起きないですよね。で恐慌って言いますか、最初の大暴落が起きたのは1987年でしょう、戦後ね。あのブラックマンデーだけど、あれは要するに70年代から金融自由化をやって10年経ったところで大恐慌、大暴落になったという話ですね。ですからやっぱり規制緩和とか言って大資本が自由にですね、金を動かすようになると、これがだから滅びの始まりになるわけですね。彼らにとっては儲けの始まりで、国家国民にとっては滅びの始まりという形になるわけで、あれはだから絶対譲れない線だと思うんですよね。通貨の発行は必ず国家が行うと。それからその資本は絶対内外で自由に移動させない。これはやっぱり絶対譲れない路線 で、これは仮想通貨も全部同じで、ここはだから私は再建の中で出てくる、やるんじゃないかと思うんですね。ですから新たなブレトンズ体制というような形には、まあ、そんな形ではないんだと思うんですが、やはりこの諸国連合というものの中でですね、それは厳しくそれは制限されると。ですからその、空売りをかけて、前の大井さんとのね対談でもその点は大井さんもしっかりと触れておられたと思いますが、空売りから始まる金融はもうご法度だよと。空売りから始まる金融っていうのは、海賊の大砲の代わりに金融が入っただけで、人の国をぶっ壊して略奪すること以外に何もでもないんだから、それは禁止だと。でも今のような資本家なんかが右往左往したら絶対禁止できないから、そこはエプスタインで一網打尽にしてみんな追い出しちゃうと。これがやっぱりあの方針なんじゃないかと思うんですよね。で追い出した後はだからもうあとは本当に自由なって申しますか、そういう寡占がないような国際金融市場をずっと守り通そうということになりますので、それはやっぱりその投資というものは全部プラスのものでなければならないと。プラスのものとは損できないという意味ではなくて、その何て言いますかね、相手を転ばせるためのそんなその罠のついた金融ではないよと。二宮尊徳がやった村おこしみたいにですね、みんなから少しずつお金を集めて、地域の農水量を作るとか、そういう形の投資でないとダメだよということにこれはなるんでしょうね。ですからこの金融の大枠はなんか見えた感じがするんですよ。金融の大枠は、要するに国家が発行する紙幣で、でそれでその国際資本移動は原則禁止ということですね。あっても認可制だと。でこの国家というものがですね、一つとは限らないわけですね。要するにまあ分裂ですよね。アメリカもいよいよなんかテキサスカンカンに起こってるんじゃないですか。バイデンがその当選したとかね、新聞とかテレビで言うもんでカンカンに起こっちゃって、もうそれは我々独自にやるんだみたいな、ものすごい今剣幕ですよね。まあやっぱでもやっぱりアメリカは割れざるを得ないんじゃないです。やっぱり根本的な哲学結構違いますからね。アメリカの全体を見てもやっぱりだいぶ哲学違うところありますから、まあバイデンの話がですね全部整理ついたとしてもね、大金持ちを全部追い出したとしてもですね、私はそう簡単に戻れるもんじゃないかなと、まあ今のところは思うんですね。で日本なんかも含めてですね、やっぱりこう地域の個性ってどんどん出てくるから、やっぱりこの国家が発行する紙幣というのは、まあ、通貨というのはもちろん電子通貨でもいいしね。でそれはやっぱり地域に発行する通貨っていうのは当然入ってくるんだと思うんですね。しかしその地域に発行するっていうのもちゃんとやっぱり選挙で選ばれた政府でないとまずいんでしょうね。でもちろん民間の紙幣は通貨は別にあるわけですよ。民間の通貨っていうものは当然それあってね、企業通貨とか個人通貨みたいなものがあって、私の経済圏作るってそれはいくらでもありです。今だってたくさんあるでしょう。ビットコインもそうですよね。しかしこの 例えばカンボジアはですね、今年の秋ですよね、日本のソラミツという会社が支援して、パナマに続いて世界で2番目ですか、仮想通貨を法定通貨とする制度が始まりましたよね。ああいうことですよ。まあもちろん紙も出すんでしょうけども、ケネディドルも紙ありましたからね。やっぱり仮想通貨で、ね、そのかなりと本格的な通貨出すということになると、ここでですね、やっぱりそのブロックチェーンは相当進めなきゃいけませんよね。今回シドニー・パウエル弁護士がですね、本当にそのブロックチェーンを使った投票管理システムの結果をですね、裁判で出してくるか、軍事裁判で出してくるかどうか、みんな非常に注目してると思うんですよね。今年2月にアメリカ郵便がブロックチェーンを使った選挙管理システムを特許申請したと。8月に公開されて、8月からこう我々見えるわけですね。なるほど、ずいぶん手の込んだシステムだと。でも本当にいつやるのかというのはだいぶ先の話のようだというふうな話だったんですが、あれと同じか似たようなシステムをやったということになると、それは非常に注目で、これだけ大規模な、世界規模の不正選挙を見抜けたというところ自身は、それはすごいかもしれませんね。もちろんその全貌はまだ分かりません。でもいずれに対しましてもですね、もうマイナンバーなんてのはですね、もう昭和の遺物でありますしね、もう何も今更やったってしょうがないし、やっぱりそれはブロックチェーン変えるしかなくて、でだからブロックチェーンはですね、大々的にこの令和維新で入れていくしかないですね。でもちろんブロックチェーンだってですね、ほっときゃそれ誰か操作するに決まってるんで、やっぱそこはですね、いつも人による監視がいるんですね。だからやっぱりたとえブロックチェーンが入っても、あらゆるシステムはデジタルアナログ2本立てという大原則は一つも揺るがせにできないんじゃないですか。コンピューターと人、デジタルとアナログの2本立てで全てをやると、そうじゃないとやっぱり無理だと思いますね。全部人間だけだってことも無理だし、全部機械だけってことも無理ですからね、機械やソフトだけって無理なんで、やっぱり人とそれからコンピューターの2本立て、アナログデジタル2本立てっていうことは、選挙は政府においても全部同じだと思いますね。そうすると私もう一つネックがあると思って、とにかく高齢者に早くスマホとタブレットを全部使えるようにさせること、私これすごく重要だと思うんですね。今の日本ってどんどん高齢化してますよね。で高齢者ってなんか年が高いってことを言い訳にして使えないんだって開き直ってますよね。あれが最大の問題なんですよね。むしろですね、これからは人の世界がどんどん人手不足になっていうか、もう自分の生活で精一杯で、みんな稼ぐことに精一杯だから、年寄りの面倒なんか見てくれる人なんかいやすみませんわね、そんなのね。金もらってるからやってるだけで、金くれなくなって誰もやりませんわね。だから年寄りこそですね、自分でそのスマホやタブレットを駆使して情報を得て、で年寄りこそ自分でその公的サービスを自分から積極的に得て、ニュースも自分からその探しに行くということをしないとどうにもならないわけでありますね。やっぱりですから、このデジタルデバイドとよく言われますけども、日本の高齢者も相当な問題で、ここをだから政府は今ね、最後なんかできるとしたら、次の時代への一つ置き土産で最後できるとしたら、高齢者に対して高齢者のデジタルリテラシーを上げてやることですよね。それが最後の贈り物じゃないの。この最後の贈り物をもらわないと、もう何にもできないまま、情報という意味では丸裸で新時代に置き去りにされますよね。医者にもかかれないし、何にもできないし、ニュースも見れないと、何の助けも得られないことになりかねませんからね。少し落ち着いてくればね、そんなこともないと思うんですよ。少々落ち着いてくればね、それはみんな面倒見てくれるかもしれませんがね、この大混乱の最中ってそれ期待できませんからね。やっぱりだからここは高齢者の中でもやっぱり分かる人と分かんない人いますでしょうから、分かる人が分かんない人に徹底的に教えると。だから令和維新の一つはですね、やっぱこのデジタルリバイドをなくすということ、デジタルを全ての世代へ駆使できるようにするということ、ここが一つ最大の一つなんかポイントじゃないですかね。これさえできればですね、日本結構早いんですよね。もう古い昭和のシステムなんかは早々にやめにしてですね、どんどんブロックチェーンでやる。同時に人はいますから、やっぱり日本はね、さすがに人材はね、その上にはいないけど下には結構いると思うんですね。自民党とか菅内閣って言ったらもうそれは真っ青でありますけどもね、 これは日本の下々の世界、麻生さんがよくおっしゃる下々の皆さんはですね、いやそれは結構できんじゃないですか。だからむしろ麻生太郎みたいなですね、ふんぞり返ったやつがダメでね、麻生太郎なんか下々の皆さんと言うけども、その下々の人たちこそですね本物の民衆ですごく強いわけですね。ここはだから人材はいると思うんですよ。だからここにいかに、だから積極的にですねデジタルディバイドを克服するためのね、なんか支援をするかっていうのがもう一つ私は重要な点だと思いますね。まあとにかくそんなことでですね、今回の、令和維新、来年は本格的にやるしかないと思うんですね。ここはぜひとも乗り切りたいと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、来年は令和維新しかないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。